大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。今年のゴールデンウィークは昨日から始まってるんですね。2日と6日に有休を取って10連休っていう人もいるであろう。その一方で信州では観光客を迎えたりっていう仕事も多いですからね。かえって忙しい稼ぎ時って人もいらっしゃるでしょう。特に長野では御開帳の真っ最中ですからね。しかも来週の 3、4、5、3日間は恒例の善光寺花回廊も開かれますから賑わうでしょうね。まあそうは言うものの、コロナも気を緩めちゃいけないっていうレベルですからね。マスクにソーシャルディスタンス、手洗い、この基本はお忘れなく。そういえばこのところソーシャルディスタンスっていう言葉そんなに使われなくなっちゃいましたからね。慣れちゃわないように気をつけましょう。ところでゴールデンウィークといえば、この春就職したり大学へ進んだりして信州を離れた人が1ヶ月間の報告をしに帰省してくる時期ではあるんですけども、今のコロナの状況でしたらば、去年や一昨年よりはふるさとに帰ってこようと思っている人の割合は多いでしょうね。さてどんな土産話があるのか。親御さんならば心配と期待が半分半分っていう心境じゃないかと思うんですけども、私ね、この仕事を信州で30年以上やってますからね、リスナーのメッセージを読んで知ったんですけどね、東京や名古屋、大阪など都会へ初めて出た若い人がゴールデンウィークに帰ってきて、方言のことがよく話題として出るそうですね。へえ、長野県の人って結構方言があるんだねと、他の地方出身の人に指摘されて、それがショックだったということらしいんですけども、確かに私も感じるんですが、信州で生まれ育つと、イントネーションは標準語っぽいですからね、自分は標準語を喋ってるという思い込みがあって、たまにポロッと出る言葉、そうですね、一番多いのはやっぱりズクでしょうかね。これ標準語に直すとよく気合とか根性を入れるとか言われますけども、私はねちょっと違うニュアンスで捉えているんですよ。ズクっていうのは本来やらなければいけないことをやるきっかけの気持ちっていうかな。例えばめんどくさいけど今日はズク出して庭の草取りをしようとかね、物草ではいけないズクを出そうという、やる気とか気合っていうほど強くない、その気といった程度の心持ちじゃないかと思うんですけども、いかがでしょうか。このゴールデンウィークに息子さん娘さんが帰ってくる予定だっていう方、ぜひズクとか前出とか、それどういう意味って誰かに指摘されなかったなんて聞いてみてくださいよ。ちょっとした笑い話が出てくるかもしれませんよ。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、花盛りの季節を迎えている信州にちなんで、須藤薫さん、花一面夢いっぱい。調べてみたらこの曲1981年にデパートの CM ソングに使われていたんだそうですね。今週の1曲目、須藤薫さんの花一面夢いっぱいでした。
蔵出しコレクション。
明日からは早くも5月ですよね。5月に入ったらばしばらくの間、テレビをはじめいろんなメディアでは沖縄の本土復帰から50年というような特集なんかを見たり聞いたりする機会が多くなると思いますよ。そう、1972年昭和47年の5月15日、第二次世界大戦の後、アメリカがずっと占領していた沖縄が日本に返還されてからちょうど50年になるっていうことなんですけどね。それに合わせたんだそうですが、今月から始まった沖縄が舞台になっている NHK の朝ドラ、ちむどんどんでも、返還前の沖縄の様子がいろいろ描かれていますよね。ドラマのスタートが1950年代という設定ですからね、内地って言いますか、日本本土に渡るにはパスポートが必要だったとか、沖縄で走っている車はアメリカと同じ右側走行で、車は左ハンドル、使っているお札もドル紙幣なんていう場面もありましたね。その1972年、今から50年前って言いますと、私は中学2年生から3年生になったっていう年でして、ちょうど5月の沖縄返還の頃には、その年の社会科の先生がね、今日の授業は教科書は開かなくていいから、 沖縄についてちょっとみんなで話をしようかなんてことまでやってくれたもんですからね、その記憶とっても鮮明ですね。その上当時私が好きだったのが沖縄出身の南沙織さんでしたしね、今でこそ沖縄出身といえば今回の朝ドラにも出ている仲間由紀恵さん、黒島結菜さんをはじめ新垣結衣、満島ひかり、ちょっと前ならば安室奈美恵にスピード、ダパンプと、ちょっと記憶をたどってみると1990年代あたりからリンケンバンドとかネーネーズ、その後はビギンに夏川りみ、そしてオレンジレンジ、モンゴル800などなど、かつての琉球の時代から引き継がれた内南中サウンドって言いますかね、島唄的なものを感じる音楽が今私たちの耳に届くのも当たり前の時代になりましたね。そんな中でちむどんどんで先週急に死んでしまった大森奈緒さん扮するお父さんが三線を弾きながら歌っていたのを聞いて、えっと思ったのがヤシの実という童謡というか、まあ教科書にも載ったようですから唱歌と言っていいでしょうかね。あの曲の詩は木曽の馬込出身で小諸にも縁がある島崎藤村が作ったんですけども、もともとあの有名な民族学者の柳田国男が愛知県の伊良湖岬に滞在していた時に、この辺の浜には南から流れてきたヤシの実が漂着するんですよと地元の人から話を聞いたそうで、それを藤村に喋ったところ、何かひらめいたんでしょうね。藤村が詩に作ったんだそうです。それに曲がついたのはだいぶ後、1936年昭和11年で NHK のラジオの国民歌謡として最初に歌ったのはあの直立不動で有名な庄司太郎さんだったんだそうですね。というふうに歴史をたどってみると、直接沖縄が関係してできた曲ではないんですけども、詩の中には八重の塩塩っていう言葉が入っています。これは八重山のことでしょうね。それに三線をつま弾きながら歌うにはちょうどいいゆったりしたメロディーですからね。沖縄でも歌われることが多くなったようですけども、夏川りみさんも有名な歌アサドヤユンタと並べてアルバムの中に入れたりしているんですけどね。今日は石垣島出身のビギンが2003年に出したカバーアルバムから聞いてください。ヤシの実。朝ドラちむどんどんでは大森奈緒さんが歌った他にももう何回も流れているんで、ひょっとしたら今後ドラマの中のポイントになるところでまた使われるかもしれませんね。今週の蔵出しは島崎藤村が詩を作ったビギンの歌うヤシの実でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、あのバットマンの宿敵ジョーカーを演じて数々の賞を獲得したホアキン・フェニックスのあの映画以来の主演作で、普通の中年の男に扮したカモン・カモンです。アメリカの業界ではジョーカーのようなとんがった役をやる彼をエキセントリック・ホアキン、今回のように普通の演技をするときはソフト・ホアキンと呼ばれているそうですけども、まさに今回そのソフトの極みと言っていいでしょうね。ホアキン・フェニックス扮するその主人公ジョニーは50代後半あたりのメタボ体型の中年でニューヨークに住んでいます。ラジオの番組で街中のインタビュー取材をするジャーナリストなんですが、特にその取材の対象というのが社会に対するいろんな意見を持ち始めた中学生高校生世代のミドルティーンの子どもたちに対して、今住んでいる街をどう感じるか、差別や格差はあるか、また大人になった時どんな世の中になっていると思うかと、いろんな質問をしてリアルな声を引き出すことでした。そんなジョニーのもとにロサンゼルスに住む妹のビビから、夫のポールが心の病でしばらく入院することになったんで、その間9歳の息子のジェシーを預かってもらえないかと頼まれるんです。それまでほとんど会って話したことがない甥のジェシーと1対1で顔を合わせて面倒を見ることになったジョニーに、ジェシーは次々鋭い質問をぶつけてきます。おじさんはなんで一人暮らしなの、結婚はしたことがあるの、じゃあなんで別れたの、などなど、それが原因でいろいろぶつかり合ったりもします。一緒に買い物に行けば急にいなくなってジョニーを困らせたり、初めの 2,3 日でヘトヘトに疲れてしまいます。しかしそんな中、ジョニーの商売道具である録音機材に興味を持ったジェシーは、ジョニーの取材について行ったり、海の波の音をヘッドホン越しに聞いてみたり、 自分自身に質問してそれに答えたりと、少しずつジョニーの仕事に興味を持つようになって、二人の距離は近づいていきます。母親のビビとは頻繁に連絡を取り合っていたジョニーでしたが、仕事でニューヨークと南部の町ニューオリンズに取材に行くことになりまして、ジェシーも同行させるとビビに告げます。ジェシーにとっては初めて訪れるニューヨーク、そして黒人の多い町ニューオリンズ。自分より少し年上の子供たちの生の声をインタビューで聞くうちに、ジェシーはジョニーおじさんの仕事の意義をなんとなく分かってきて、そんなジェシーを見てジョニーは自分の幼い頃を思い出すんですが、というようなストーリーなんですけどね。この作品はわざわざモノクロで撮影されていまして、それがかえって今のアメリカの若者たちの心情を表しているように感じましたね。当然台本はあるんですけども、インタビューされているアフリカ系や中国系の子供たちの中には全く素人の子も何人かいまして、いくつものシーンに使われているそうです。まあ確かに主役はホアキン・フェニックスなんですけども、もう一人の主役ジェシー役のウッディ・ノーマンという子はまさに天才子役なんですけどもね、これまで多かった大人たちから見た子供たちではなく、子供たちから見た今の大人たちの社会、そういう視点がとってもリアルで新鮮で面白かったです。未来にまだ希望を持っている子、全く持っていない子、もっと大人たちはジョニーのようにきちんと彼らと向き合ってどうしたらいいのか戸惑うべきだ、考えるべきだと思わせてくれた秀作です。今週ご紹介したのはホアキン・フェニックス主演のドキュメンタリーのような作品、カモンカモンでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ゴールデンウィーク中は劇場や周辺の道路の混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお越しいただくか、ぜひ便利なチケットのインターネット予約をご利用くださいね。さて午前10時の映画祭の新シリーズ、午前10時の映画祭12がスタートしていますよ。詳しいスケジュールやラインナップについてはグラシネのホームページからリンクしている午前10時の映画祭12の公式サイトや劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを行います。5作品ご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼント、また29作品パーフェクト賞の方には特別なプレゼントもご用意しています。詳しくはスタッフにお尋ねくださいね。そして引き続き劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今週はさっきのコーナーでもビギンのヤシの実をかけまして、沖縄の本土復帰50年の話題を取り上げたんですけどもね、そこでせっかくですからこのタイムスリップムービーヒッツのコーナーも沖縄を舞台にした映画とその主題歌を聞いていただきましょうか。といっても一度このコーナーで取り上げた2006年の映画、妻夫木聡、長澤まさみ主演の灘そうそうなんですけどもね、その時は映画の挿入歌として使われたビギンの三線の花っていう曲をかけましたから、今回はその主題歌灘そうそうです。今から15、6年前という時代はドラマや映画で世界の中心で愛を叫ぶとか今会いに行きますとか結構ディープなラブストーリーが若い人たちに人気だったんですけども、その2004年の世界の中心で愛を叫ぶで大人の女優としてステップアップしたと言われる長澤まさみさんをメインに、今会いに行きますの監督だった土井信弘さんがメガホンを取ったのがこの灘そうそうなんですね。とは言ってもラブストーリーではなく、妻夫木くんと長澤まさみちゃんは兄弟なんですけどね。特に原作の小説などがあったわけではなくて、このところ我が番組ではよく取り上げている森山良子さんが詞を作ったおなじみのあの曲灘そうそうの世界をモチーフにして、テレビの人気ドラマだったドクターコトーシリーズなどを手掛けた吉田のり子さんという女性が脚本を書いて映画化されたんです。そもそもことの始まりが、森山良子さんがライブで一緒になったビギンのサウンドを痛く気に入りまして、 私に沖縄らしい曲を一つ書いてと依頼したところ、ナダ・ソーソーというタイトルがついた音楽だけのデモテープが送られてきたんだそうです。その言葉、ナダ・ソーソーというのは涙がポロポロこぼれるという意味だと教えられた森山さんが、幼い頃から仲の良かったお兄さんが若くして亡くなったこと、今も一番星を見つけるたびにそのお兄さんを思い出して励ましてもらっていると感じる、そんな心境を詩にして出来上がった曲だったんだそうですね。ですから映画でも兄と妹の物語が綴られていたわけです。森山良子さんの曲が最初に CD に入ったのは1998年のアルバムで、その後2000年にはビギンがシングルを出しているんですけども、この年に開かれた沖縄サミットのステージでビギンがナダ・ソーソーを歌っているのをテレビで見た夏川りみさんがとっても感激して、同じ石垣島の出身で親しくしていたビギンに、私もこの曲の CD を出したいと頼んだところ OK が出まして、2004年にようやく実現したっていう長いストーリーがあるんですね。それをもとに脚本ができて2年後に映画化された時、夏川りみ版が主題歌に使われたわけですけども、映画も30億円を超える興行収入のヒット作になりました。 NHK の紅白歌合戦でも何度か歌われて、日本の音楽界のヒット曲としてはスマップの世界で一つだけの花、中島みゆきさんの地上の星に続くロングセラーの記録を持っています。では夏川りみさんのナダ・ソーソー。私個人的には彼女のライブを須坂のメセナホールと岡谷のカノラホールの2回見ているんですけどね、やっぱり自分で三線を弾きながら歌うっていうのもこの曲の魅力の一つになっていると感じましたね。今週のタイムスリップムービーヒッツは2006年の映画ナダ・ソーソーの主題歌の夏川りみさん版のナダ・ソーソーでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずは長野市の高田人さんです。先週の蔵出しコレクションで取り上げられた木の内みどりさんのガラス坂、良かったです。
お、そうですか、ありがとうございます。
一応刑事犬カールは見ていたし、野球狂の歌の実写版映画で水原勇気を演じたことなどは知っていましたが、日本のプロ野球初の女性ピッチャー、国立メッツのエース水原勇気ね、ガラス坂を歌っていたとは知りませんでした。アルバムの中の一曲だったっていうことをね、先週お話ししましたけども、また一つ知識かっこ雑学が増えました。70年代の終わりから80年代にかけての女性アイドル話で盛り上がれる人に対してだけ役に立つというか、余談ですが当時新聞のテレビ欄の出演者に木内みどりと書かれていたので、木内みどりさんと勘違いして番組を見たことを思い出しました。そうそう、木内みどりさんいましたよね。名脇役と言ってもいいような存在でしたけども、去年だったか一昨年だったか若くして急にお亡くなりになっちゃいましてね、残念でしたけども、パッと見ただけじゃ勘違いしますよね。さて今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3で取り上げるアーティストは風ですが、グループとしての思い出はあんまりないので伊勢正蔵さん個人の話になってしまいますが、伊勢正蔵さんは私の大学の先輩で、私は吹奏楽部でしたが、グリークラブの友人が以前グリークラブに伊勢正蔵さんがいたと言っていました。在籍期間が短くて卒業をしていないので OB とは言えませんが、私の中では勝手に先輩のポジションにしています。後で詳しく触れますけどもね、確かに学校には数日間しか行っていないとインターネットで調べると出てきますね。芸能人を輩出することが少ない大学だったので、あとは舘ひろしさんくらいしか知りませんが、舘さんはちょっと前に何十年かぶりに卒業できたとヤフーのニュースが伝えていました。まあ芸能界にそんなに詳しくない方でも伊勢正蔵さんの学校は知らないけど、舘ひろしさんと言われればね、 NHK のファミリーヒストリーでも出てきましたからご存知の方多いと思うんですけども、私もよくその学校の最寄り駅を電車で何十回も何百回も通過したことがあるという津田沼ですから、千葉工業大学。まあそうは言っても高田人さん、多分多くの方は私の学校なんて有名人一人もいないわっていう声の方が多いと思いますよ。こうやって話題にできるだけまだいいってとこじゃないですかね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもぜひメッセージやリクエストを送ってみてくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、インターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、おなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がって正面のところにガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週入っていたのはまずラジオネームかりんとうさん。ファンタビを見に来ました。ファンタスティックビーストの新しいやつね。毎週聞いてますよ。今日63歳になりました。大岩さんよりずっと1歳年下。その差は縮まることがありませんもんね。日付が書いてありませんからいつか分かりませんけども、とにかくお誕生日おめでとうございます。4月生まれっていうことは私より学年は2つ下ってことですかね。そしてこちらは上田市から午前10時の映画祭を見にいらっしゃったよもつしこめさんです。ゴッドファーザーの最終章を見に来ました。泣きました。まるでギリシャ悲劇みたいな壮絶さ。マイケル・コルレオーネは愛する人を失い、悔恨と罪の意識にとらわれながら生きながらえるのがゴーだったのかしら。ゴーというのは行と書きます、人間のゴーとかのゴーですね。ゴーとかのって、そう、インフォメーションのコーナーでもこのところお伝えしていますけども、4月から新しいシリーズの午前10時の映画祭12が始まっていましてね、4月の1日から3週にわたってゴッドファーザー3部作が上映されていたんですけども、昨日からはオードリー・ヘップバーンの、これあんまり知られていないな、1967年ですからローマの休日から15年近く経ったいつも2人でっていう作品なんですけどね、午前10時の映画祭シリーズでも初めての上映だそうですよ。それが5月の12日までで、13日の金曜日からジェームス・ディーンの有名な2本が始まります。最初の2週間はエデンの東、27日からの2週間は理由なき犯行と、どちらも 4K リマスター版だそうですからね。フィルムが綺麗になってさらにイケメンになったジェームス・ディーンが見られるって、まあ保証はないんですけども、そこまでぜひ午前10時の映画祭にも足を運んでみてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はまだ洋楽がかかっていませんので、毎年暖かくなってくるこのシーズンに私が聴きたくなる曲を一つ。1982年と4年後の86年には日本のドラマの主題歌に使われてリバイバルでも売れました。シャーリーンの愛は陽炎のように。この曲を聴くたびに、もう何年前か忘れましたけども、明石家さんまさんが、これスッキーやわーと言っていたのを思い出します。シャーリーンの、愛は陽炎のようにでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は10巡目のカです。これまでカは、カイバンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、海援隊、釜谷津博、ガロ、川島英吾ときて、前回9巡目は加山雄三さんだったんですけども、今回は1970年代の後半にいくつかヒット曲がありましたが、テレビにはほとんど出なかったフォークデュオ風です。元かぐや姫の伊勢正三さんと元猫の大久保和久さんの2人、まずそれぞれプロフィールを簡単にご紹介しておきますと、さっき高田人さんのメッセージにもありました伊勢正三さんですが、1951年昭和26年の11月、大分県の津久見市生まれで今70歳です。大分舞鶴高校って、ラグビーが強くて最近は野球でも選抜高校野球にも21世紀枠で登場したと思うんですけどね、その大分舞鶴高校時代に先輩だった南光節さんに誘われてコーラス部の中でバンドを組みます。その後、光節さんは明治学院大学に入りまして、すぐに中退してソロでデビューするんですが、全く売れず、初代のかぐや姫を結成するも、すぐに解散してしまいました。その頃、伊勢さんは千葉工業大学に進学していたんですけども、二十歳の年、1971年昭和46年に、二代目かぐや姫のメンバーを探していた光節さんに再び声をかけられて、大学を中退してかぐや姫に加入します。 もう一人のメンバーはイルカさんも所属していたシュリークスというバンドを抜けたばかりの山田パンダさんでした。この二代目かぐや姫はおなじみの神田川や赤ちょうちん妹など大ヒット曲を出すんですが、すでに伊勢さんはこのかぐや姫時代に22歳の別れや名残雪も作っていたんですね。しかし神田川のヒットから2年で事務所の方針と3人のやりたいことに大きなギャップが生じて解散。その年75年の4月にかぐや姫の解散コンサートが行われるんですが、伊勢さん実はそれより前の2月にすでに猫を脱退していた大久保和久さんと風を結成していました。そのデビュー曲は伊勢さんがかぐや姫時代にすでに作ってあった曲。レコードは70万枚も売れました。風の1曲目は、はい、このイントロでお分かりですね。22歳の別れ。まず風の1曲目は、デビュー曲でいきなりオリコンのチャート1位になった22歳の別れでした。さあ、もう一人のメンバー、大久保和久さんですが、1950年昭和25年の7月、広島県の呉市生まれで、高校時代から吉田拓郎さんたちも参加していた広島フォーク村でアマチュアとして活動していたんですが、薬剤師を目指して進学するため上京をして、音楽活動をしながらちゃんと大学の薬学部を出ていまして、薬剤師の免許も取ったんだそうですよ。1973年昭和48年にそれまで3人だったフォークのバンド猫に加入するんですが、2年でバンドを抜けて75年に伊勢さんと風を結成します。この風というバンド名ですけどね、大久保さんが薬剤師だからすぐに治せるとかそういう意味ではなく、空気はそこにとどまらずに常に動いているように、俺たちは音楽的にいつも進化を目指していこうという意味が込められているそうです。22歳の別れの大ヒットによってファーストアルバムもオリコンの LP チャートで1位を獲得するなど、いきなり人気が出まして、2枚目のシングル、あの歌はもう歌わないのですかも、10万枚のセールスを記録しています。そして翌76年、この年初めて出したシングルはそれを超える20万枚のヒットになりました。風の2曲目はささやかなこの人生。オリコンのシングルチャートは16位止まりでしたけどもね、歌い出しのフレーズ、花びらが散った後の桜がとても冷たくされるように、この詩が今時の季節にピタッとくるもんですから、私も自分の番組でほぼ毎年かけてきましたね。そう、リスナーからリクエストもいただきますしね。風の2曲目はささやかなこの人生でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はフォークデュオ風の3曲をお送りしています。ここまでかけた2曲以降はシングルとしては10万枚を超えるようなヒットは出ませんでしたけども、風の3曲目は1976年昭和51年に出したサードアルバムワイルドネスブルーに収められていた曲です。その後太田博美さんがシングルとして出したんですけども、大きなヒットにはなりませんでした。君と歩いた青春。この曲、風としてはシングルは出ていません。今週の最後の曲は、君と歩いた青春でした。結局二人は79年に活動を休止しているんで、風としての活動は実質4年だったんですけどもね。それ以降80年代はそれぞれソロやいろんな人とのユニットで活動していたんですけども、90年代に一時期復活するまで、大久保さんはしばらくの間、本当に薬剤師の仕事もしていたんですって。しかし60代後半から体調を崩して、去年の9月に71歳で亡くなっています。それから伊勢さんとずっと言ってきましたけど、ファンの間でもみんな彼のことは翔やんと言ってますよね。元ガロのニックネームボーカルの大野真澄さんと、君と歩いた青春をカバーした太田博美さんとの3人で、ナゴーミーズとして懐かしのそれぞれのヒット曲を歌うなんていうライブも各地で行ってきています。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は風の3曲をお送りしました。ということで来週は木ですね。これまで木は、キャンディーズ、木杉隆夫、岸田さとしに吉川浩二、菊池桃子に木の内みどり。あ、今週も話題になりましたけど、6巡目の木でやっていたんですね。それ以降は、キャロル、北島三郎、9巡目が3組3曲で、北原美玲、吉川團十郎、木の実奈々とお送りしてきたんですけども、来週はちょっといつもと3組3曲の趣向を変えて、金ちゃんファミリーっていかがでしょうかね。
70年代から80年代にかけて萩本欽一さん、欽ちゃんの番組たくさんありましたけども、そこから生まれたヒット曲、これまで3曲かけたわらべに続いて、あと芋欽トリオはまだやっていないんですけども、彼らは3曲かけられますからちょっと置いといて、寄せ鍋トリオは3組3曲で1回かけましたが、それ以外となると週刊金曜日から生まれたヒット曲ヘイヘイヘイヘイヘイヘイが一時期流行りましたけどね。あとはわらべと一緒に出ていた小佐金が歌ったりしていた曲とか、金ちゃんファミリー結構ありますんで、来週の木は芋欽トリオ以外の金ちゃんファミリー3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になってしまいました。メッセージはラジオネームアルプス車窓さんです。この春中心地方に引っ越してからも仕事で土曜日に長野に来ることがあるので、その時は聞いてますよっていうメッセージに私がうるうる来たという、まあそれはちょっとオーバーな表現ですが、4月16日にメッセージを読んでいただき、リクエストへのお心遣いありがとうございます。いえいえ、それはもう長野に仕事で来る土曜日必ず聞いてくださるという、それにはお答えしなくてはと思いまして、5月の土曜勤務が決まったらその日教えてください、その土曜日にかけますよって喋ったんですけども、5月の土曜出勤日が決まって最初は7日です。オンエア局の編成などが許せばジョニー・ミッチェルの Both Sides Now 青春の光と影リクエストお願いします。アカデミー賞の作品賞を取ったコーダ愛の歌で使われている印象的な曲、60年代の終わりのヒット曲ですけどもね、ジュディ・コリンズの曲がまずヒットして曲を作ったシンガーソングライタージョニー・ミッチェルの方が後に出てますよなんて説明したんですけども、当日はエアチェックして仕事の後ゆっくり聞くのを楽しみにしていますといただきましたんで、オンエア曲の編成も何も番組でかける曲、喋る内容全部私が一人で決めてますんで何の問題もありません。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の前にかけますから心の準備をお願いしますなんて大げさですけどね。4月16日の1曲目、ユーリズミックスの There Must Be An Angel、 大岩さんが春になると聴きたくなるとおっしゃっていて、うららかな春の日にぴったりですね。これからも季節に合った選曲期待しています。そう、もちろんお気づきだと思うんですけども、私の選曲は春夏秋冬季節に合ったものを基本にしているんですが、特にいつの季節と歌っていない曲とかね、コミックソングとか、まあそういうのはいつかけてもいいんですけど、逆に春夏秋冬のタイミングもないもんですからね。やっぱりメッセージやリクエストがあると嬉しいんで、皆さんもぜひ参加してくださいね。よろしくお願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。